Радио Рueda.
Биро.
Во!
Биро.
О, すごい!
Радио Рueda.
Биро. いただきました。うわ、待ってくるね。ガンってくるね、これ。биро. いただきました。うわ、待ってくるね。ガンってくるね、これ。
IPA だね。
なんでそんな上から目線
の？おえらい上から見るんですか？
なんでそんな上から目線
の？おえらい上から見るんですか？
やめ。
そういう場じゃない。
そうです。
なんでサイクリングポッドキャストなんでね。
そうはい。
サイクリングポッドキャストなんでね。
そう。ラジオロエダ。
サイクリングポッドキャストなんでね。
そう。ラジオロエダ。
サイクリングポッドキャストなんでね。
そう。ラジオロエダ。ラジオロエダ。
はい、こんにちは。ラジオルエダです。今週も先週に引き続き、ゲストにですね、湘南シクロクロスオーガナイザー、大泉博之さんをお招きしてお送りしたいと思います。そしてゲストスピーカーに、ガッチュさんということで、はい、今週もお二人、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、ということで、先週シクロクロスの方に足を踏み入れかけたところで終わって、で、一週間、リスナーの皆さん、やきもきされてるかもしれませんけども、ちょっと大泉さん、またどういう方なのかっていう、少しね、お話を聞いていきたいかなと思いますけど、
ビールはいいですか？
そうだ。ごめんなさい。僕ね、いつもね、こうなってしまうんでね、今日のおビールを忘れてたんですよ。ナイスアプローチ、ありがとうございます。フォローしていただいてありがとうございます。今週のおビールということで、今週もこれ、反射炉ビールでよろしいですかね。
はい、そうですね。反射炉ビールですね。
はい。ちなみにこれは何になるんですか、ですね、この種類は。
そこにカタログじゃないですか。ジューシードロップセッション IPA と。
はい。ですね。あ、限定ですかこれは。
これは季節物の。季節物ですね。
はい。
期間限定のもので。
ちょっと見させていただいていいですか、はい、ジューシードロップセッション IPA ということで。
これはなぜ選んだかというとですね。まあ、はい、ジューシー。はい。IPA 流行ってますけども、はい、ちょっと低アルコールなんですね。これ 2.5%。
あ、本当ですね。
だから、ちょっと逆に低アルコールが今流行ってきてるんで、しかもかつジューシーの IPA っていうところでちょっと珍しいなと思って試してみようかなと思
います、ね。そうですね。だいたいアルコールって 4% から 5%。
4% が 5% ですね。下手すると IPA というとなんかハイアルコールな近いものがある。
確かに、まあ。
低アルコールが流行ってるってことで、はい、ちょっと体にもいいんじゃないかと。
なんか珍しいですね。
悪いことをし、体に悪いことしつつも、いいところに持ってきたいというところ。
は
い、
まあでもなんか、流行り全部撮りみたいな感じの名前付けなんで。
そうですね。そして、ジャケットというか、このね、シールがまた可愛いんですけど、ホップの実の上に反射炉のね、炉が立ってるということで、非常にカラフルな。
ラベルはですね、まあ、この絵は大体同じなんですけど、こう色とかですね、
色合いが
カラーリングがいつもこう、いろいろありまして。
本当だ。あ、そうですね。反射炉ビールさん自体は、ホップの上にその炉が立ってる絵はアイコンとしてあるんですけど、はい、今回このカラフルなやつということで、はい、じゃあちょっと今週もね、開けていただいてもよろしいですか？
はい。開けまーす。
お願いします。
あ、失敗。あ、満点。
あ、いいですね。いいですね。
ありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっといただいてもいいですか？
はい。
すいません、ありがとうございます。
斜めに入ってます。音が入らない。
ありがとうございます。いい音出てます。
ありますかね、しずってますかね、皆さん。しずってますね。こう、ビールが飲みたい気持ちになってるかと思いますけども。これ僕、前々から言ってるんですけど、ラジオルエでオリジナル栓抜きをいい加減作りたいとは思ってるんですけど、はい、毎週栓抜くんで、はい。
楽しみにしてます。
すいません。なんかこだわりがありすぎちゃって、今、大泉さんが使われてるような、簡易栓抜きはいくらでも作れるんですけど、できれば、昔の銭湯に置いてあったコーラの瓶を抜くぐらいの、鋳造っていうんですかね、うん。ああいうのが欲しいんですけど。
重たくて立派なやつがいいです
ね。そう、重たくて立派なやつがいいんですけどね。
そうですね。粉ビールの。
あ、本当ですね。これ粉ブリューイングの、
おまけです
ね。おまけのやつですね。はいはい。尻尾の部分で線が抜けるということで。はい、
カバンに入れるところにちょうどいいぐらいの、常にいつでも飲めるように。
はいはいはい。
線抜きを。なくて困ったことが何度もあるので。
持ち歩いてるということで。です。ああ、もう、酒飲みとしての、こう、あるべき姿ですね。
完璧です。
はい。じゃあ今週も反射炉ビールいただいていただきます。
はい。
あ、じゃあ、
乾杯です。
あ、うん。軽いっすね。
うん。
2.5% な気はする。
2.5% ってこんな感じなんだ。
ね。 確かに。
IPA 感は確かにないですけど、うんうん、まあ、あれはどっちかというと製法ですからね。うんうん、ただ、こう、ジューシーには間違いないですね、
うんうん。色はそうですね、濁ってますね。
うん、濁ってますね、確かに。うん、もう一杯。
味も。
あ、これ飲みやすいっすね、
うん。やっぱセッション IPA から、そっちですね、うん。セッションに近い。
そうですね。うん、これが、ちょっとビール苦手かなって方にもすごい飲みやすいやつですね。うん、僕が飲みやすいって言ってると、まあ、いつも飲みやすいって言ってるじゃないかと思いますけど、特に飲みやすいです。う
ん、スッと入る感じ
ですね。スッと入る感じですね。ぜひともね、これ限定であるんであれば、伊豆に行かれた方はぜひとも買っていただければと思いますけどね。そ
うですね。3月に、あるかどうかはちょっとわからないですけども。
そうですね。
ただ、大体限定ものが4、5種類常にあるので。
はいはいはい。
その時その時のものがあるので。
うん、じゃあその中でお気に入りのものを見つけていただくっていうのもなんかルーレット的な感じでいいですよね。
そ
うですね。
伊豆の国に参加していただいて、帰りにちょっとそこ寄ってもらうと直営店があるので。
うん、そうですね。
帰ると。
僕、直営店は寄ったことないですけど、いつも道の駅。
はいはいはい。
寄るんですよ。
はい。
で、そこにいつも反射炉置いてあるんで、はいはいはい、いつもは。この反射炉のビールともう一個、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、静岡って書いてある。
ああ、はい。あれは朝日の。
やつですかね。
静岡限定
ですね。限定ですね。あれをいつも買って帰るんですけど。
ぜひね、反射炉ビール。で、道の駅には多分その定番ものしかないので。
で直売所に行くと、
その時にあるやつが
買えるということで。なるほど。これ僕ちょっと聞いた話なんですけど、定番のやつを作る方がなんかすごい大変らしいですね。なんか、同じ味をずっと出し続けるのが難しくて、
確かに。
逆になんかこうフレーバーっていうかこう、色が濃いものを作った方が、その時限定っていう、なんか価値も乗せれるし、まあ、実際美味しいものもできるし、秋も来ないっていうのもあるらしいんですけど、マスプロメーカー、要は朝日、札幌、キリンとかが、毎回どこで買っても同じビールが飲めるっていうのは、あれはすごい技術らしいですね。
確かにそうですね。
で、その中でもこのハンシャルビールさんはこの3つは確実にあるってことです
かね。常にありますね。そう。あ、それ以外にも多分、
なんか定番のもの
は。なんだけど、マサコとかなんですかね。
そうなんですね。ちなみにこう、せっかくなんでハンシャルビールさん少しご紹介すると、さっき言ってたのが、早雲、早い雲と書いて、早雲ってやつが、先週飲まさせていただいたものですけども、あとですね、太郎左衛門ですね。これが、英国産、マリスオッターとクリスタルモルトを使用した正統派イングリッシュペールエール。あ、なるほど。ちょっと苦味の強い黒いビールってことですね。はい、と、もう一つが、頼朝、もうまんまですね。
頼朝。
頼朝ですね。はい。こちらがイングリッシュホップを使い、伝統に立ち返って製造したブラウンポーターということで、ちょっとこう、キャラメルやチョコレート系のやつってことで、味が非常に強い。
そうです。
強そうなやつですね。の、3種類、プラスアルファ、定番のものがあるというところですね。
まさことか。
まさこ。北条まさこの。
そうです。北条まさこですね、
はい。小田原のですね。
そうです。はい、頼朝も。北条と。
北条。
かくまれてた、
ね。そうですね、
まあ。オンラインショップはこんな感じ。
あ、オンラインショップあるんですね。あ、こういう感じ。はいはいはいはい。すごいですね。
いっぱいありますね。
なんかさっきびっくりしたのが、マグナムサイズって。
マグナムサイズあります。本当は今日、こっちにしようかなと思ったんですけどね。なんか複数の処理の方がいいかなと思ってですね。
はいはいはい。ただなんかこう、やっぱ海外の方にも、こう、求心力の高そうな、いい名前がいっぱいついてるので、非常に見てても、それだけでも面白いですね。ええ、いいですね。反射炉ビールさん、僕も実際にクラフトの、醸造所の方には行ったことないので、ぜひともちょっと今度、寄ってみたいかな、
うん。そうですね。伊豆の国の会場から、はい。15分ぐらいですかね。
あ、近いですね。うん、河川敷ですよね。
河川敷からちょっと外れるんです
か？あ、ちょっと外れるんですね。伊豆の国のシクロクロス、まあ後でも少しお話に出ますけど、あれは川沿い。
川沿いですね。はい。
長島茂雄ロード。
長島茂雄ロード。
そうそうそう。
長島茂雄ロード。
長島茂雄が走ってた
と、はい。走ってた。
長島茂雄ロードの近くなんですけども。
そうですね。
はい。まあ、そんな、今週も、反射炉ビールさんの、反射炉ビアさんのジューシードロップセッション IPA の方を飲みながらお話を聞いていきたいかと思います。はい。ということで、さっきちょっと聞きかけましたけども、大泉さん、現在、お仕事は、何をやられてるんですかということで、オーガナイザーって聞くとなんか自転車関係ですかっていうふうに思いがちではあるんですけども。
ね、仕事はですね、まあ普通の、はい、まあサラリーマンですね。
サラリーマン
ですね。はい。自転車とはもう全く無関係で。
あ、そうなんですね。はい、はい、はいはい。
業種で言うと、はい、まあ独立系の SIR で、
はい、
SE ですね。
SE。
一般的に言うとこ
の。システムエンジニアさん。
はい、そうですね。
SIR、はい、簡単に言うと、
まあ、システムを作る会社ですね。
はい、なるほど。はい、だから、まあ、いろんなシステム構築をされてるプログラマーということで。そうですね。はい、じゃあ、Python とか。
あ、いや、プログラムは今、最近やってないです。
やってないですね。
どっちかというと、今、インフラ系ですね。インフラって言うと分かるのかな？
まあ、インフラって言うと、はい、まあ、いろんなインフラがありますけど、
はい、コンピューターの世界でいうインフラって言うと、まあ、サーバーとかですね。はいはいはい。そういう系の。
の構築を
やる。構築の方
を。あ、やられてるということで。はい、ああ、なるほど。それもなかなか特殊技能ですね。
そうですね。はい。
なんかこう、それをやりたいとか入るきっかけというか、それも単純に就職されてですか？
まあ、そうですね。まあ、そんなこ、あの、今を、今に至るのは、まあ、そういう会社に入ったっていうところがあれなので。うん、
ああ、なるほど。まあ、その入った会社に、まあ、そういう業務が。
そうですね。
で、というとこですね。はいはい、なるほど。そうすると、昨今のあの、銀行の、あの、ネットワーク問題は、見てて気の毒だなと思うわけですね。
まあ、でもまあ、あれはまあ、ああいう話は多々あるので、あまりは、現場としては特に、あ、そうなんだな。
そうなんだな、ぐらいの話で。
まあ、全銀システムはまあ、昔ながらのあれなので、はいはい、まあ、僕らが今やってるような扱いのものとはもう運命のものなので、
はいはい、
あの、ね、ちょっとなんかあるとああなっちゃうなっていうのは、うん、
まあ古いシステムがよく今までトラブルなくやってきたなと思いますけどね。
はい、多分大変だと思います、ああいうのメンテナンスするのは。
そうですよね。
こっちはなんだあっちはなんだって話になる、
うん。だって構築した人が一人二人じゃ絶対ないでしょうし、まあうね、もう元作った人なんか当然いないでしょうし、もう
何千人って多分手かけてるやつなんできっと。
そうですよね。うん、よってたかって作ったものが壊れたところで、じゃあ誰が面倒見るんだって話になっちゃいますもんね。
まあ、そうですね。
うわ、怖い話ですけどね。うん、はい。そんな話してたらシクロクロスの話入らなくなってしまうんで。
どんどん。
はい。そんなあの、まあ、普通にサラリーマンとしてね、お勤めにされてる、大泉さんなんですけど、さっきちょっとブレイクタイムにお話をお伺いしましたけど、今50歳、50半ば。
54ですね。
54歳ということで、はい、もう油の乗り切ってる、
こう今。油はもう、しっかりなくなりました。カサカサですね、カサカサ。
バキバキに、バキバキにやられてるような感じがしますけども。まあそんなね、あの、自転車関係のお仕事ではない中で、シクロクロスの方を、まあ、まずは、あの、お手伝いをしつつ選手ともして走られてるってことで。はい、ちなみにカテゴリーどちらで走られてる
の？いや、もう、あの当時は3とかですね、カテ3。
カテ3。
4ができて4になって。
うん、あ、はいはいはいはい。
で、しばらくしたらマスターズ、あ、もう4も無理だな、マスターズかな、みたいな。
大変ところですかね。あ、なるほど。じゃあ、ちゃんとこう、でもそれがシクロクロスのいいところですよね。こう実力別に楽しめる、
う
ん、
そうですね、
カテゴリーがあって走られてるということなんですけども、はいはい、ではその大泉さんが思うそのシクロクロスの醍醐味っていうのは、
醍醐味ですね、
うん。さっきこれは楽しそうだぞっていうのが先週言われてましたけど、ね、何をこうなんかその醍醐味というか楽しみ
と、ね、まあ、今一番思うのはやっぱその観客と選手の一体感ですね。
会場としての
会場としての
一体感ということで、はい、やっぱそれは距離が近いっていうのもある。
そうですね。まあ選手と距離が近い、
うん、
見てて距離が近い。まあ、あと運営側も割ともうみんな素人がやってるっていうのもありますけど、
はい、
そういう意味ではもう全部が近い。
なんか選手の方のまあ人によっては違うかもしれないですけど、選手もスタッフの一部な雰囲気も僕合ってるかなと思うんですよ、はいはい、シクロクロスに関しては、はい、何かこう走らして走ってやってるんだっていう人はあんまりいないかなと思ってて、
ね、
はい、なんかやっていただいてありがとうございます、じゃあちょっと一緒にあの盛り上げていきましょうねっていう風な思いの選手が多いのかなと思うんですけども、
そうですね、まあうちもあのスタッフとしてみんな手伝ってもらってるんですけど、うん、まあ大体一戦ごとに10人前後は、あの、選手としても走ってたりするので、は
い、うん、
もう選手やりながら立ってもらって、確認して、あの、立証とかやってもらってっていう形なので、はいはい、うん、まあ、そういう意味でもうみんなで作り上げる大会でやってるかな
と。ってことですね。手作り感のあるというところなんですけども、はい、こう、ちょっとレジュメの方に書いていただいてるんですけども、自転車レースの要素が全部入ってるというところ
なんですけど、まあ、そうですね。私が思うのはやっぱ自転車レースで起こり得るような、うん、ところが全部シクロクロスにはあるんじゃないかと。
はいはいはい。
まあ、大変、あの、厳しさとかっていうところもあるし、うん、あの、勝った負けたというところの、
うん、
まあ、ちゃんとした競技としてのところもありますし、いろいろルールを守ってちゃんとやってる、競い合うところっていうのもありますし、
うん、
あとはまあ、観客とその選手の、
はいはい。
体感とか、
近
いところとか、そういうのも全部あるかな。
っていう入って
る。そうですね。ロードレースとかね、あの、スタートとか見れますけど、行っちゃったらもうなんかどこでやってるのかわかんない。
そ
うですね。そういうのもありますし、全体が見えて、うん、もう、その場にいれば全部自転車レースを体感できる。
なるほど。
っていうのがシクロクロスかなと。
完全移動もしやすいですよね。なんかこう、うん、 あと、なんていうのかな、こう、選手の色というのが、見やすいのかなって個人的には思うんですけど、うん、例えばこの人はストレートが速い、うん。この人はコーナーが速い、うん。この人はスケインが速い。
はいはい。
で、なぜか客室は全然違うのに、スタート地点に、フェニッシュラインに戻ってくると、なぜかみんなラップタイムが一緒みたいな、それはシクロクロスぐらいでしかなかなか、
そうですね。
まあ、クロスカントリーもあるのかもしれないですけど、ただラップ数が多いっていうのはシクロクロスの醍醐味かなとも思うんで、そういうところも含めてってことですかね。
う
ん、
まあそうですね。
ってことですよね。で、そんな大泉さんなんですけど、最初、まあ先週お話しされてた時には、お手伝いをしててと。
そうですね。
いう話だったんですけど、はいはい、今とやっては、オーガナイザーということで。
そうですね。
まあ、要は、取りまとめる方のお仕事をされてるということと、はい、あとは、アジョックの理事会の方に、
ね。そうですね、はい。アジョックの理事としてもやらさせてもらってますね。
名を連ねているというところで、はい、もう、この、なんていうんですかね、この地域、要は湘南、伊豆地域ですね、はい、を取りまとめるシクロクロスシリーズ戦の、まあ、取りまとめ役というところの大役を担っていただいているとは思うんですけども、はい、もともとこの、湘南シクロクロス始まったのが、2011年。
多分ですね。ちょっと、ここら辺が記憶が曖昧
になって。ぼんやり。
多分ですね。過去の記録を見ると2012年ですね。
12年。はいはい。
2月。11年、12年シーズンの2月ですね。
はいはい。改正で。
改正でやりましたね。
これ僕出てました。
あ、そうですか。
はい。あれですよね。リム割りました。
ああ、はいはいはい。あそこはね、ちょっと問題になって、いろいろこう、どうしよう、足を。いや、だいたいここは、いや、罰中すりゃいけんだろ、みたいな。
なんか、花壇みたいなの置いてありましたよね。
そう、花壇置いてあった。
花壇がね、あったね。あ
まあ、いきなりネガティブな話しちゃって申し訳ないんですけど、僕ね、第1回、あ、俺2回目かもしれないです。ごめんなさい。改正でやった。
うん。
前日に、関西さんのクロンドがあって、
はいはい。
3連休かなんかだったのか、まあ、単純に土日だったのか分かんないですけど、クロンドが終わって、そのまま高速ぶっ飛ばしてこっち来て、うん、海星出たんですよ。
はい。
で、あのコースですよね、うん、海星
の。あのコース。
初走って、うん、2周終わるとラップタイムで、ラップ数出るじゃないですか。
うん、はい。
17って書いてあった。と思って。
最初はね、やっぱり、そういうのいろいろ、
まあ、周長が読めないところもあります。
読めないのもあったし、最初はやる、コースに使っていい範囲が狭かった。
はいはいはい。
使えないところがあった。
うん、
どうしても短かった。多分ね、1.5 キロか、それぐらいしかなかったのかな。
そうですよね。ただ僕はあの頃、ロードやってたんで、
はい、
ロード足にはすごい、メリットが大きい、
はいはい、
コースレイアウトだったんですよね。はい、だから結構パックの中で足休まさせてもらったりとか、はいはい、うん、そういうのでは、割と、リザルトはそんな悪くなかったんですよ、はいはい、僕は。はい、だあの改正はね、非常に思い出深かったですけど。
改正はですね、うん、まあ、会場の立地から考えても、フラットでしかないので、
うん、はい、
どっちかというとロードレース的なコースレイアウトになるのが間違いないかなと。
ド平坦ですもんね。
ド平坦ですね。
で、先月なんですけど、
はい、
この多分10年ぶりぐらいに、改正行ったんですよ。
はい、
ツーリングの途中で寄ったんですよ。はい、あそこサイクリングロード沿いじゃないですか。はいはい、サッカー場だったんですね、あそこ。
サッカー場です。
はい、当時全然そんなことも分かってなくて。
真ん中にサッカー場が。
そう。で、サッカーやってて。あ、そうだ、俺この、サッカーのベンチになってるんですね、はいはい、観客用の。
そうです。
ここ走ったわ、と思って、はい、なかなか感無量だったんですけど。
今も走りますけどね。
うん、今もあそこ使うんですね。
土手は使います。
ってことは、あの土手は未だに降りてるんですか？
降りますね。結局、あそこの場所しか降りるとこないんで。
う
ん
う
ん、
なるほど、なるほど。まあ、確かに、罰上すれば行けるっしょっていうのは気持ちとしてはわかりますけどね。まあ、そのリム、僕今、我が家でハンガーになってます。
なるほど。
なるほど。で、そういうふうにオーガナイザーの方に今やられてきたということで、湘南シクロクロスは最初はに、さっき言われた通り2012年ぐらいかな、
はい、
というところ
で、はいはい、ですね。多分12年だと思います。
12年ですね。うん、11年、12年シーズンから湘南さん始められたというところなんですけど、はい、当時はお手伝い。
そうですね。当時はもう手伝いです。う
ん、はいはいはい。
に手伝いです
ね。うん。で、まあ、湘南さんはそこからずっと、まあ、未だにこう、だから11年、
12年。
うん。だからもう、それぐらいシーズンずっと、
ね、はい。
休まずずっとやられてるて。
ええー、とですね、コロナで一回、
あ、そっか。
やらなかった
の。やってなかったですね。
そればっかりはもうしょうがないですもんね、あの頃は。
あ、だからあれ2000年
?2020年
。2020年、21年シーズンとかですかね。うん、あそこは、ま、コロナで一回お休み
して。まあ、一応、やりますは宣言して、
はいはい、
ギリギリ調整して、やっぱダメって話。
うん、
で、中止。
どうしてもこう行政さんからお借りする場所が多いからってことですよね。そこ
単純にもう、うん、あの公園側から、うん、NG
人が集ま
らない NG
しかもねあのハーハーするような競技ですからね、うんはい、なるほど、
そうですね、
そういうところがあってということで、ただまあ途中で一回体制変更が起きたのが、
はい、それが多分16年
16年ぐらい、
15年、うん、16年の前ですね。
はいはいはい。そこでこうそこから大泉さんの方がオーガナイザーに入られたということで、
はいはい、まあ当時そうですね。はい。
どうなったんですか。いきなりじゃあお願いしますって
これ。いやそういうんじゃなくてですね。まあ当時の代表が辞めますって話になって、
はい、
で我々その湘南ベルマーレサイクルクラブっていうのがありまして、はい、そこが主体としてやってましたってところで、うん、でそのベルマーレが、全般的に手を引きますと、
はい、
関係ないので手を引きますって話になった時に、うんシクロクロスはまあ特にベルマーレで関連業務じゃないので、
はいはいはい、
どうでもいいですっていう話、扱いになったんですね。
あ、なるほど。
はい。
その自転車関係は、まあ、
はい。
どうでもいい
です。どうでもいいです。まあ、なしにしますという話がありまして、はいはい、なしにしますというか、まあ、事業としてベルマーレがやる事業ではないので。
なるほど。はいはい。
どちらでもいいですと。我々としてはやりません。
なるほど。はいはい。
となりました。
うんうんうん、
で一旦だから、あもう中止。
うん、うん。
じゃ中止じゃない、もう開催断念というか。
解散です。
解散ですね。解散。
はいはい。
解散ってことになったんです、
うんうんうん、
で、その時に我々が、そのクラブでいた我々が、
はい、
どうしようと、ちょっと相談しまして、うん。で、もったいないよねって
話。もったいないですよね。
せっかくやれるのに、っていうところがあったんで、どうしようと。まあ、とりあえずやってみようか、って話になりまして、で、やりましょう。
なるほど。
で、その時にまあ金もない。うん、だまあ、唯一あったのは杭とか、
資材、ね。資材とかですね。
多少ね、
うんうん。
資材。資材だけありました、うん。で、だから、あんまり買うものはそんなになくてもなんとかなるんじゃないかなっていうのがあって。はいはい、だけど、それでもまあ、いろいろ買わなきゃいけないものがあったんで、うん、少し、当時集まったのが、何人だっけな。8人ぐらいなんです、
うん、8人ぐらい。
はい、はいはい。ちょっとじゃあ持ち出しして、やってみようか、一回、
うんうんうん。なるほど。
で、1年やって、持ち出し分が返ってこなかったら、うん、次の社団やめよう。
なるほど。損してまでやることじゃないと。
で、決めて、1年、じゃあ頑張ってみようか。って話になったんですね、
はいうんうんうん。なるほど。そういう体制変更を経て今の形になったということで、はいはい、じゃあ、まあ、その8名の方で再出発をするわけですけども、はい、その時の、要は一応、窓口というか頭そうです、ね、として大泉さんが、
はいはい、体制として誰かが頭に立って、
まあ、
ね、役をつけて、
うん、代表者として一応立てないといけないですからね、はい、
やらなきゃいけない組織としてやらなきゃいけない、うん、まあ会長副会長会計、
うん、
会計監査とか、
うんはいはいはい、
まあそういう形でやらなきゃいけない、うん、一応形として組織として、
はいはい、
じゃあどうしようと、うん、じゃあしょうがない私がやりますと。
なるほど。
はい。
いやー、それ言えるのすごいですよ、やっぱり。言ったら、渦中の栗を拾いに行くような形ですよね。
そうですね。
ただ、あれですね、やっぱその8名の方に関して言えば、その、思いがある方たちだったってことですね。そうですね。湘南というものに対して。はいはいはい、やっぱこのまま火は消しちゃいけない、ここのっていうところですね。まあ、そうですね。
はい。
当時、その、イベント自体の参加者の数としても、割とこう、集まっていただいてた感じ。
だんだんこう、認知されてきて、
はいはい。
増えてきた。
時期だった。
そうですね。で、アジョックの方もこう、だんだん組織が固まってきて、
うんうんうんうん、
アジョックとしての、オーガナイズというかですね、はい、全体の話もあって、うんうん、あとは、なんとなくシクロクロスがやっぱり認知されてきて、
うんうん、
自転車乗ってる人たちに対して、
はいはい、
だんだんこう盛り上がってる時に、ちょうどその話があったので、
なるほど。
このままちょっと、っていうのが
もったいないですね、それは確かに。ああ、過去あったんだよなんて話にするぐらいだったらもう、
そうですね、
僕らの力で、うん、とりあえず一回やってみようというところで。で、実際に、15年、16年シーズンはもう独自採算で、
そうですね。
はい、有志の方たちで動き出したということなんですけども、はいはい、その時は実際どうだったんですか？参加人数だったり、
収支的には。参加人数とかは私そんなに変わらなかったですね。収支も、うん、要は1年後経った時に、
はい、
その持ち出し分は
回収
できて、もう一回変換した、うん、できたので。
で、まあ、翌年にも繋がるかな、まあね、っていう
こと。これならまあ、いけるだろう
と。なるほど。
こういう形でやればいけるだろう。で、まあ、そもそも参加費ベースで、トントンになるような形でやっていけば、
はい、
継続できるんじゃないか。
なるほど。
っていう判断になりまして。
じゃあ事業継続としては可能だぞということで。そうですね。
はい。
で、結構その最初から特色のあるコースがあるのかなと思ったんですけど、割とこうシクロクロス、湘南シクロクロス時代の会場をそのまま引き継いで。
あ、それはそうですね。中井と海星はもうそうですね。
マストでということで。はい、で、そこからいろいろ増やされたりもしたんですか？
増やしもしましたけど、なくなってるとこもありますね。あ、
そうなんですね。はい、僕は印象的だったのは平塚。
平塚ですね。
競輪場のよ。
競輪場の、駐車場ですね。
駐車場でやられたってことで、はい、初めて見たときに、駐車場でしたクロス。これバックヤードクロスのことかなみたいな感じだったんですけど、あれ僕ちょっと興味はあって行けなかったんですけど、あれ実際オフロードも、は
い、まあ砂利ですね。基本的
には。なるほど、はいはい。
砂利と草。
おー。なんか箱庭みたいな感じでしたね。そうですね。
はいはい。うん、これはバンクの中は走れなかった
んです
か？
バンクは走れないですね。残念ながら。完全にもう相模川の河川敷。は
い、河川敷ということで。はい、ああ、でもまあアイコン的にはちょっとこう、
そうですね。
まあ、目立つとこですね。
まあフラットで別に何も特色もないんですけど、はい、イージーなんて別にやってやれないことはないんですけど、うん、競輪場の、スケジュールが半年単位なんですね。で、冬のスケジュールって、9月にならなきゃ、はいはい決まらなくてですね、うんうん。今、春先にもうスケジュール決めてるので、はい、ちょっと抑えられないっていうの
が。調整がしにくいってことですね。はい、
ちょっとそれでもう断念してますね。
なるほど。その他にも横須賀
横須賀ですね、国際村、はい、
湘南国際
村。湘南国際村。
湘南国際村。
っていうのがあるんですけど。
公園か何かですか？
公園。
山です。
山ですね。
山ですか？
ね、都市開発、住宅開発をしてるところがありまして、その山の中が再開発というかですね。
はい、はい。
まあ、そこの部分の空き地がありまして、横須賀市の管轄なんですけど。
はい。上に学校みたいな、学校
っていうか、大学？
はいはいはい。
大学にする施設が。
施設があって。
うん、で、その下に、まあ、軽くこう、住宅があって、みたいな感じ。まあ、おしゃれ的な感じなタウンで。で、そこはあれですよね、サイクリストにとってみたら。
まあ、そうです。神奈川のサイクリストは大体、まあ、マストな。
はいはい。
ちょっとした登り1キロ半ぐらい。
そうです、
ね。下から1キロ半ぐらいの登り。
ああ、はいはいはい。
があってですね、そこの、ヒルクライムでこう登る。
練習をされる
か。練習で登るところがあってですね。まあ、そこの湘南国際村ってところが、割と、場所がありまして、その奥に知られざる空き地がありまして、うん、
はいはいはい、
そこでやったことがあります
。そこは使わせていただく、
はい。ただまあ、やぶやぶな、やぶだらけなんで。
なるほど。
大変な苦労をして。
あれは大変だ
った。設営が大変だったってことで。
草刈りがめっちゃ大変。
ああ、もうやぶが深すぎて。
やぶが深すぎです。
なんかね、ゴミも落ちて。
ゴミも落ちて。テレビとかね。
不法投棄ですね。
冷蔵庫とかね。
はいはいはい。
電子レンジとか。
流し場もありました。
タイヤもあったね。
それは、貸した側からしてみても、やっててもらって多少綺麗になるならありがたいかなぐらいの勢い
です、まあ参拝で廃棄してた場所なんですね。
なるほど、はいはいはい。元の慣れ合いがそういう出来上がりなんですね。
はいはい
はい。へえ、でもその横須賀も今ではちょっと、
まあ、そこからちょうどですねコロナの前の年にやって、
はい、
でコロナの時にそこにホテルがあるんですけど療養所、そう、ホテル療養の場所になって、うん、
はい、
その場所全体がもう使えません。
なるほど。
ってなって、ちょっとそれでもう、
あ、トーンダウンして。
ってなると、もう多分草がもうまた再び生えちゃって、もう二度と使えない状態に、はい。
もう跡形もなくなってるという。
なるほど。だからそこも、そう。
昔なんかメリダーかなんかのイベントもそこでやったんですよね。
うんうん、あ、そうなんですね。は、うん、じゃあ土地の持ち主さんとしては、使ってブラグにはいいんだけど、うん、はい、開墾するのがいかんせん。
まあそうですね。あとはですね、ただの空き地なんでトイレも何もなくてですね。まあ、
設備的に。
今のこのシクロクロスの感覚で言えば、
うん、
設備が何もないとこなんで。
なるほど。ホスピタリティとしてちょっと足りてないかな。
ちょっと厳しいかなってとこですね。
とことですね、うん。なるほど。まあ伝説の開催地になってしまう可能性もあると
。伝説になってますね。
もうなってますね。
もう一個ありますけど、ね、伝説。
ああ、なりますね。
それはここに載ってますか？
ここはちょっとあえて外したんだ。
そうなんですね。
ちょっと前の、チーム時代の話とか。
まあ、なるほど。
大磯っていうのがちょっとありました。
ありましたね。
大磯。
伝説の大磯。
伝説の
大磯。雨の大磯。
雨の大磯。ドロドロの大磯。
ロングビーチで有名な大磯町ですね。
そうですね、大磯町ですね。
はい。ロングビーチの施設とは別のところ
で。別のところでやられて、ね。
はい。大磯ラウンドって。
大磯ですね。
土砂降りだったんですか？
土砂降りで。
はい。伝説化して。
ドロドロで。で、ほぼマウンテンバイクのようなコースで。
はいはいはい。はい、あ、なるほど。もうそれはちょっとシクロクロスとしてはなかなか走りにくい、ね。
ドロップオフをみんななんかお尻で滑り落ちてる。
しかもそれを 2day やったという。
2day? また大きくいきましたね。
あれはすごかった。
あれはすごかったですね。あれはすごかったです。
もうそのまま伝説となって。
伝説となりました、
ね。なるほど。もうじゃ走った方はそのまま心に留めておいてくれる、
はい、ですね。多分二度とやることはない。
ないということで。もうやっぱ神奈川住んでると大磯の名前はよく聞きますね。
まあ大磯はあの、大磯プリテとかあるので、
うんはいはい。なるほど。プールとかあるとこです
そうです。あの、プールのとこです、
ね。そうですよね。
プールのあの、駐車場、大きい駐車場があるんですけど、はい、あそこがあの、ウォークライドさんが定期的に
開催して
冬場に大体月1で
やってますね、はい、プリテってことで。はいはい。なるほど。あと南足柄。
南足柄は去年やりましたね。
あ、そうなんですね。はい、結構フレッシュなコース。
フレッシュなコースまで1回しかやったんですけど。
はいはい。
今年はあの設備の工事がちょっと入ってスケジュール調整できなくてちょっと断念って
感じ。あのコースは結構良かったですね、
うん。来年またね、ちょっとあれかな調整かな。
ってことですね。でですよ。これがですね、続いて。湘南とはと、ちょっと話題になった、伊豆の国なんですけど、
伊豆の国ですね。
湘南クロスの湘南とはどこまでのことを言うんだって言うんですけ ど、はいはい、今日、この収録をする前に少し話題に出させてもらったんですけど、湘南と御殿場に関しては、レースイベントの頭に湘南とつけてないんですね。
はい、あえて外してあります。あえてということですよね。内が名乗る話ではないので。
そうですね。
はい。伊豆の国、あくまで伊豆の国シクロクロス。
そうですね。
御殿場シクロクロス。
はい。もう、なんかシリーズポイントは共通であるけれども、はいはいはい、イベントとしてはあれはもう伊豆の国シクロクロスというイベントであり、御殿場シクロクロスというイベントなんですね。
そうです。
なんか湘南の名がつくのは海星と。中井。
そうです。今年は開成と中井。
中井ってこと
です。はい。
で、今シーズンに至っては、4レース。
4レースですね。
はい、今月末、10月の、末ですね。はい。に、開幕の御殿場。
御殿場です。
ですね。
はい。
で、その後、開成中井。
開成中井。
で、最終来年の
3月
が。3月に伊豆の国ってことで。はい。伊豆の国はなんかこう、毎年、こう、シーズンを締めくくるレース的なイベント、なんか僕イメージもだんだん湧いてきましたけども、はいはいはいはい、年4戦やるのが、なんだかこう、ボリューム感としていい感じですね。
そうですね。はい。まあ、内部で大変だっていう話があって、減らそうとか、いろいろ増やそうとか、いろいろあるんですけど、はいはい、まあ、4回ぐらいがいいかな。
そうですね。ちなみに御殿場のコース、今月末。まあ、この多分、配信の翌日、はい、あ、これ、後編になるからもう終わってんのかな、もしかしたら。うん、
残念。
かもしれないですけど、どのようなコースになってますか、
御殿場。ここはですね、まあ、8割、型、草地ですね。
お、なるほど。
はい。
草原というか。
草原というかですね、森林の間をこう縫う感じ。
あ、はいはいはい。
雰囲気としてはですね、うん高原の避暑地の森。はい、
あ、軽井沢の森とか。
あ、そうです。そういう感じの雰囲気のところを、木の間を縫って走っていく感じですね。
あ、いいですね。なかなかテクニカルな。
はい、テクニカルな部分と、あとはですね、うん富士山に向かっている斜面のとこなので。
裾野のヘリになるんですね、は
い
は
い、
御殿場
ですどうしてもね、登っていく感じになりますね。はいはい、ずっと登るって下っていく。
はい。なるほど。で、登り下りを繰り返すか、
ね、登り下りを繰り返すというよりは、うん、行きは登りで帰りは下り
みたいな、
ね。
前半が登りで、はい、後半が下り基調。
延べ山みたいな感じですかね。
延べ山みたいな感じですね。
うん、あそこもドーンと登って、はいはいはい、テクニックで降りてくる感じですもんね。
延べ山のあの裏の直線、アスファルトよりはシャドウはありますね。は
い、お、なるほど。じゃあ一気にガツンと登って、
もう、ね、そこまではいかないですかね、うん。
ちょっとまあぐいぐい登っていく感じですね。はい、
でもまあ標高高い、意外と高いんで680メートルぐらいあるので。
そうか、御殿場ってそうですよね。
はい、意外と心拍に来ますね。
あなるほど。じゃあちゃんと、まあ、アップもしっかりした上で臨んでいただければと思いますけど、はい、これ御殿場の場所、ロケーション的にはインターの近くですか？
そうですね。足柄の、スマートインターから。
足柄のスマート
インター。10分ぐらいですね、
は
い。
あ、なるほど。
はい。
富士山側？
富士山側です。
富士山側ってことですね。はい、ああ。
新東名の、御殿場からだと5分ぐらい。
新東名の御殿場。あ、もう開業してましたっけ？
はい。西から、西から。
ああ、はいはいはい。あ、うん、あっち側ですね。
東京から来る場合は、足柄サービスエリアが一番近い。
近いところですね。なるほど。要は富士スピードウェイから抜けてくる人たちがおる、ね、あの辺ですね。
ちょうどいい場所的にはね、足柄サービスエリアと富士スピードウェイの間ぐらい、ちょうど真ん中ぐらいですね。
はいはいはい。あ、じゃあアクセス非常にいいですね。
アクセスは非常にいいですね。
いいですね。はい、ああ、なるほど。じゃあやっぱね、ここはちょっと行きやすくていいかななんていうふうにも思いますし、あと、海星はお馴染みの。
海星ははい、そうですね。今年、しばらくできてなかったんですけど、はい、今年できるので。
なるほど。
はい。
あれ何川って言うんですか？佐甲川でした。
佐川川。
佐川川。読めない。
お酒が匂う。
匂う川ですね。いい名前ですね、はい、そう思うと。 佐川川ですね。
昔その伝説で、はい、上上流で酒が、
おお、養老の滝みたいな話ですね。
そうそうそうそう。そういう話らしいです。
あ、なるほど。富士の病が治るかもしれないような滝があって、はい、あ、お酒の匂いがするぞと。はい。いいですね。で、中井。
中井ですね。
中井も歴史長いですね。
はい、中井も、多分そうです。2013年ぐらいからですね。
あの階段でおなじみの。
階段でおなじみの。うん、はい。
もう何段あるんですかっていうぐらい
ですね。89だったかな。
89段。1日にの、なかなか登らない。
ちょっと減ったんですよね。減った
んですよね。真ん中から、真ん中から行くからね。
あ、そうなんですね。
最初一番下から。
一番下から、ね、登って。
そうなんですか。はいはいはい。
でもまあ、雨降っちゃうと、あの横の斜面ちょっとドロドロになると困るから、うん、雨降ると多分下、一番下から。うん、あ、そうなんですか、ね。100段超えるのかな。
そうです。
えぐいですね、うん。そこもそうなんですけど、あの、キャンバーとかなんか結構。
あ、そうですね。う
ん、登り返しも。
登り返しはありますね。
なんかこう、湘南さんの中でも一番テクニカルな
テクニカルですね。テクニカルだけど、あの、フラットもあるので、スピード、シュー、あの、ラップタイムは早いですね。
なるほど。地足もいるし、ね、ってことで。へぇ、中井はもうずっとやられてるなってイメージがあったんで、うん、いつかちょっと走ってみたいなと思いつつ、あの階段に完全に尻込みしてました
ね。階段はですね、やっぱ得意不得意が。
出ますよね。
ランニングやってるから大丈夫ですよ。
と思うじゃないですか。なんで僕こんな砂弱くないっすよ、そしたら。もっとかっついて走れるはずなんですけど、僕。やっぱあの心拍が上がった状態から走るのと、うんうんうん、こうスタートからゴールまでランニングでイーブンペースで走るのとは違いますよね。
うん、
もうバイク投げつけたくなりますもんね。なるほど。いやー、そうですね。こう多種多様な、あとまあ伊豆の国は河川敷っていうところもありますんで、はい、非常に多様性のあるコースが
そうですね。
ご用意されてるのかなと思いますので、ね、ぜひともね、参加された方ももうすでにいらっしゃる方は思いますけども、まだ行かれてないって方はね、ぜひともね、来ていただきたいと思いますけど。
でもコース結構これ開拓するの大変でしたよね。
大変ですね。う
ん、一番大変なのはどこなんですか？
今はですね、伊豆の国ですね。
あ、そうなんですね。うん、これやっぱ川沿いですね。
はい。もう草刈りが大変ですね。
はいはいはい。なんかそう。すごい長いんですよね。北と南が。
ああ、そうですね。はい。
長くて、あっち行ったりこっち行ったりしてから、周長自体はすごい。
周長は、でも2キロ半ぐらいはちょっと出ますけどね。そうですね、
は
い。
コースレイアウトは大泉さんが考える。
基本的には私が今見てますね。
そうですね。はい、で、誰かこう、チーム内で。
ああ、そうですね。ポイントポイントは、他のメンバーがこう見てもらって、はい、ここはこうした方がいいんじゃないか、した方がいいんじゃないか。危なくないとか、こっちの方がテクニカルだとかっていうので、調整して。
してやってるところで、
はい、大きな線は私がこう引いてます。まああとは細かいところはもうお任せで。
コースレイアウト引く上で、はい、気にされてることって何か
あるんです
か？
まあ安全対策はちょっと考えますね。あんまりまあ狭いところはどうしてもあるんですけど、まあここはこれぐらいで OK だろうとか、ここで転ぶと危ないだろうとかっていうのは気にして作ってますね。
なるほど。
あとは最近はやっぱスピード系の方が多いコースが多いので、はい、なるべくはコーナーの R は大きめに取りたいなって意思は持ってこう引いてますけど。
うん、そうですね、うん。なんか世界戦とか見てても、その、こう日本的にクイックイってこう細かくヘアピンが続くとかってあんまりなくて、速い速度域でコントロールが非常に大事なのかなって。まあ、そもそも海外の選手たちが速すぎる問題はありますけど。
どうしても木とかあったりして、まあ、やむを得ないところはあるんですけど、我々の会場はどうしてもそういうところが多いので、やむを得ないんですけど、それでもまあ、やっぱり抜きどころと、踏みどころを作って、やった方がいいかなと。
高速コーナーからの、ね、はいはい、まあ、直線の脱出だったりとか、そうですね、はい、そういう戦略も一つ醍醐味にはなってきますよね、はいはい、シクロクロス。
あとはだんだんR がこうきつくなっていくコーナーを。
あ、いやらしい。あれですね、気持ちよく入っていったら、おやおや、曲がれないぞ、みたいな。
それ僕好きなんで、そこのだんだん R がきつくなってからの S 字とかね。
うわー、いやらしい。あれですね、本当にそれテクニックが必要になってくるやつですよね。
一時入り口から見ると、イージーなのかな、はいはい、と思わせといて、おっとっとってい
う。奥行くと、おーいおいおい。
のが好きなん
です
。うん
でも、それって本当にブレーキのタイミングだったり、体勢の入れ方、ラインの絞り方で、だいぶ走り手のテクニックに左右されるところだから、
そうですね。そこで抜く、アウトから抜けるようで作る場合もあるし、インからの方がいいようなところもあるし、まあ、そこを織り混ぜながら、見ながら。
そこをスクリエイターとしては、そこでなんか勝負が決まったり、いろいろあるとちょっとニヤニヤしちゃ
う、ね。そうですね。だからそのコースをこう引きながらこう見て、遠くに引いて、はい、あと少し下がってみてみて。
あ、なるほど。俯瞰で見て、近くで見て。
これはいいぞ。うん、
やっぱ選手の声って気になるもんですか？
気になるありますね、はい。
なるほど。結構参考、いいものは参考として取り入れたりとか。
そうですね。はい。
実際あるんですか、そういう部分とか。
あ、でもまあ、あっちの方が良かったよ、こっちの方が良いとかっていう話はあって、あ、じゃあ次はそうしようかなっていうのは結構ありますね。
試行錯誤しながらっていうところですよね。うんうん、ちなみに試験員置く場所って結構固定してるんですか。
いや、あ、まあでも、まあ、フラットのところは見え、あの、お客さんから見えるところ。まあ、改正とかも場所はもう固定ですけど。
はいはいはい。
やっぱそういう意味では。うん、
見せ場っていう。
そうですね。
一つ。
はい。
やっぱそうですよね。ちなみに、湘南さんのシクロクロスでの試験員の高さは
高さは36センチですね。
あ、なるほど。標準的な
標準的なはずなんですけど、最近高い高いとみんなに言われるんですけど。
はい、まあ、ルール。あれですよね。あの、距離っていうか。
あ、そうそう。
間隔ですよね。
間隔は5メートルだ
け。あ、板と板の間隔5メートル、はい。5メーターって割と優しいんじゃないですか。あ、狭いか。
いや、普通だと思います。
普通ですかね。
はい。
ああ、信州はとにかく高いですよね。
高い。まあ、信州40センチ多分あるのかな。
で、かつ、上り坂にあるもんで、あの、踏切位置がさらに低くなりますもんね。ああ、30ちょいでも高いと言われてしまう。
あ、うん、でもそう、36センチで、でもね、最近低いとこ多いんですよね。30センチぐらい。
東海なんか特に低そうですよね。そうそうそう。
まあ、飛ぶのは確かにいいんですけど。
はい。
あまり低くてもっていうのはちょっとありますけど、う
ん。まあでも36センチあれば飛べる人がちゃんと飛べる。
あ、そうですね。
っていうところですもんね。確かにいいですね。そういうのはやっぱオーガナイザーの色が出る。
なるほど。
僕はね、あの気にするポイントの一つなんですよね。
なるほど。
あの板ちょっと長くねえかとか。あとあの感覚ですね。はい、あの、絶対飛ばせないぞっていう強い意志を感じる板もあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ見るの好きなんですよ、うん。で、これをじゃあどうやってこう飛べる人が攻略してくるのとか。あと、やっぱり、マウントディスマウントで言っても飛ぶ人並みに速い人たちもいるじゃないですか、はいはいはい。あれは諸行として美しいですよね。
なるほど。確かにそう、速い人は速いですよね。
速いんですよ。うん、あれ、僕一時極めようと思ってめちゃめちゃやってた時期があって、うん、バニーホップに負けないぞっていう自信があった時期もあったんですけど、うん、最近のバニーホッパーは速いんで、どうしようもできないですけど、うん、でもあれは僕消えてほしくない文化ですね、うんうん。
ただ若者がね、飛べない、まあまあ下手っぴなのに飛ぼうとして
怪我される、
ちょっとある
前提ね、
うん。それはちょっとありますね。
あとチェーンリングをやたらこうあのボードにぶっ刺していく人もいますよね。
飛ぶなら飛ぶで、もうちょっと練習してっていうのはちょっと
なるほど。
壊れ、この前壊れたんですよね。
この前折れました。
そうそうそう、
折れました。2x4 で作ってるんですけど。
ああ、はいはいはい。
1本折れました。
1本折れたんですね。
で、もうその場で応急処置で、あの、コーステープをぐるぐる巻いて、包帯のように巻いて。
はい、まあ、レースはあの、練習する場じゃないですからねっていうのはまあ、ありますけど、まあ、言ってみればアジョックもまあ、草レースっちゃ草レースなんで、うんうん、練習の場でもあると、こう、いろんな、多様な視点がありますんで、
はいはい。
ただまあ、本チャンでやるんなら練習してこいよと。
そうですね。はい。
ああ、いいですね。もうそれは大泉さんが横でボソッと言ってあげた。大泉さんの風貌で、おう、飛ぶんならもっと練習してこいって言ったら。ヒーってなりますけどね、若い子なんかね。なるほど。まあ、それも見てて楽しいものの一つですけどね。はい。というわけで、オーガナイザー、まあ、これからも続けていかれるかとは思うんですけども、はい、自転車競技以外の自転車の楽しみ方。まあ、今はそのレースを見る側、
はい、
企画がする側、設営する側、いろいろあると思うんですけど、はい、乗る、まあ、今乗られてはいるとは思いますけど、はい、その乗る以外、競技以外の楽しみっていうのは。
あ、まあ、難しいですね。競技以外となるとなかなか。まあ、だからま、審判の話になるか
な、はいはい。あ、なるほど、なるほど。うん、まあ、競技としても、アプローチを変えていくということで、はいはい、ちなみに今、何かご審判資格とかお持ち？
審判は JCF の公認審判のシクロクロス。
はいはいはい。
あの一級ってやつですね。
あ、一級の方取られてて。はい、あれごめんなさい。僕もあんまりよくわかってないんで申し訳ないですけど。
はい、
シクロクロスはシクロクロス用の資格が。
はい。
例えばロードトラック、マウンテンバイク、はい、また別の資格がある。
ですね。前までは、あの、三つ、全部一緒くただったんですけど。
はいはい。
何年前か、四、五年前から、その、専門、あの、一級、二級、二級以上は、はい、種目別で、あの、講習を受けて、
うん、
規定の講習を受けて、規定の試験を受かったら、その、種目の対しての認定をしますと。
はい、
で、2級、3、あ、1級ですね。
なるほど。
で、それでだって、まあ、ロードとトラックとかシクロクロスあるんですが、うん、はい、その中のシクロクロスは1級今回、取らせてもらいましたってところですね。
ああ、なるほど。で、1級審判員シクロクロスに関してはお持ちで、
はい、
審判業にも使われるんですか、オーガナイズ。
審判で行きます、はい。
その、例えば他の
大会ですね。自分の大会はやってないですけども、
なるほど、
他の大会に行かせていただいてます。
これは土浦さんとか。
土浦はちょっと、御殿場の予定があったので行かなかったんですけど、今シーズンはですね、幕張にまず今回行くことになってますね。
なるほど。
はい。
あれは斡旋が来るんですか？
です。私今回、シクロクロス、JCF のシクロクロス部会の部員になりまして。
はいはい、あ、そうなんですね。
はい。そっちも入りまして。
飯田多門さんの。
そうです。う
ん、
はいはいはい。そちらから JCF の派遣で、うん、まあ、各、JCX、今回 JCF 公認レースになったので、
そうですね。はい。
JCF から二人ずつ派遣されるってやつの、うんうん、まあ、関東近辺、大泉さんよろしくねって言われてるので。
なるほど。ああ、なるほど。いや、いいですね。
それで、ちょっと幕張は確定ですね。
なるほど。そうですね。JCX 線ありますからね。はいはい、いやもうね、このシクロクロス感覚で言わせていただくと、JCF とアジョックさんが JCF 線、要は JCX 線ですよね。はいはい、二人三脚でやっていただくというのは僕としては本当大歓迎でして。はいはい、まあ、全名さんとか、阿部さんとかもずっと動かれて、ね、はい、いろいろコミュニケーション取ってやられていただいてたところで、一つ大きなもう今シーズンのトピックスだなと。
そうですね。
思うんですけど、本当に。
これだからどうしようって話はいろいろ、アジョックの中でもあってですね、はい、うん、まあ、JCF の中でもいろいろあってですね、
はい、
どうしよう。まあ、JCF としては、JCF のルールでやってほしい。
はいはい。
で、大前提があるんですけど、うん、去年ですね、JCF シリーズやったんですけど、
はい、
まあ、このフォーマットで、やってくださいっていうバーンと出ちゃって、
うん、
アジョック側としては、いや、これで、要は全日本と同じフォーマットで基本やってくださいって言われたんで。うん、
年齢別とか。
タイムスケジュールとか、その2デーでやるとか、
はいはいはいはい、
このレースだけやってくださいみたいな。うん、要は一般クラス、カテ法とか、はい、の辺なしでっていう話があったんで、ちょっと厳しいね、
うん、
アジョックとしては。っていうのが去年の話ですね。
はい、
だから去年はあまり JCF シリーズ、
うん、
アジョク側のレースがやらなかったっていうのが経緯があったんですけど、まあ、今年はその辺はちょっとすり合わせをしないと、まあ、アジョクとして、レースとして、まあ、一般の選手も見ても、ちょっと厳しいだろうという話を JCF 側にちょっとお願いしまして、で、ちょっと緩和してもらえませんかと。
なるほど。うん、
で、アジョクのフォーマットが全部まるっと JCF のルールにはならないんですけど、うん、こちらでやれるところは、やって、JCF もちょっと妥協するところは妥協していただいて、うん、お互い、選手が一番喜ぶ形で、やっていきたいねって話でちょっと合意が取れまして。
歩み寄りをお互いにして、はい、ということですね、はい。で、それのフォーマット、要は新しく歩み寄った、まあ、その、若い案というか、はい、そういう形として JCX シリーズ、
はい、
そうですね、JCF シリーズが今年は開催されているということで、はいはい、本当にオーガナイザーの方たちにはもうね、頭が上がらないんですけども、うん、湘南さん、こと湘南さんに関して言えば、マスターズ問題に関しては、はい、年齢別。
年齢別で
やられるということで、
でね
はいはい、だから MM シリーズですね。
そうですね。
あ、今違うのか。
はい、MM は全部一緒なんですけど、1とか2とかじゃなくて、40とか50とか。
そうですね、はい。はいはい。で、エリートが名前変わったんでしょ
う。エリートは、メンズエリート1ですね。
メンズエリート1ですね。はい、だから、メンズ
ME1。
そうですね。はい、C1 って言われてたやつが、はい、ME1 になるわけですね。はい、女性の場合は、ウィーメンズエリート。
そうです。
WE1。なるほど。はい、まあ、わかりやすいというか、まあ、馴染みがあったものが変わると、最初違和感あるんですけど、
まあ、そうですね。
まあ、そのうち、忘れますからね。
まあまあ、一応世界標準なんで、それが、まあ、それでいいかなって。
そうですよね。
エリートっていう、そのエリートっていう言い方が、ちょっとわかりづらい。
うん
みたいなんですけどね。
ああ、そうですね。
みんなが思うエリートと、JCF が思うエリートってちょっと違っててです
ね。はいはいはい。
みんな、シクロクロスやってる人のエリートって、1、2、3、4ってあると思ってるんですけど。
そうですね。
JCF が言うエリートってのは、成人クラスですね。
なるほど。
単なる。は
い、単なる。
全年齢カテゴリー。
はい。
っていう意味なんで。
なるほど。
で、4とか3とかっていう概念。ないんですね。
うんうん。
で、そこの人、4とか3の人が、じゃあ、JCF シリーズの1に出れるかって言ったら、
うんうん、
JCF 去年のレースだったら出れるんですよね。
あはいはいはい。そうですね、うんうん。
で、今年のフォーマットは、JCF の要項だけ見れば出れるんですけど、うん、あとはちょっとオーガナイザーの、要は、なんで、主権というかですね、
はい、
オーガナイザーが要項として決めるって話なんで、うんうん、アジョックとしては、まあ、エリートって言ってんのは1の人だけ。
はい。はい。
っていう扱いにしましょうね。JCX はって決めてるんですね。
なるほど。はいはい。
だからそこに、1の人だけ出るっていうイメージですね。その、大きなエリート。JCF が言うエリート。
はい、大きな括りで言うエリート。
はい、UCI で言うエリート。JCF で言うエリートつのは成人男性。で、アジョックで言うとこのエリートっつのは1、2、3、4って分かれてますよっていうところがちょっと分かりづらい。
まあ、だから、俗に言うカテゴリー ライン、カテゴリーラインとマスターズラインの違いみたいな感じですよね。カテゴリーラインが全部エリートなんだけど、はい、2、3、4はそもそも存在しないからっていう。
そうです。
そこの不一致があったってことですね。
そうすると3の人は全日本出れんのとか2の人出れんの、うん、みたいなちょっと話題が、うん、ちょっとネット上で上がって
た。上がってたということで。うん、確かにそういう読み取れなくもない
ですね。読み取れないですね。あれだけだと。
うん、だからその辺のなんかこう、今までずっと感じてた JCF さん側の、まあ、僕も JCF 差しに行くわけじゃないんですけど、うん、説明不足感は多少否めなかったのかなとはもう正直思ってたんで、まあ、これで今回、部会の方もごっそり変わられて、はい、体制も多分変わられてると思うんで、
中身は全部別の方
になってるんで、まあ、ちょっとまた今後どういうふうに、良くなっていくのかなっていうのは、一つ期待があるところではあるんですけども、大泉さんもそこの方で、まあ、選手ファーストを考えていただいてということで、そうですね、うん。やっぱあれですか、自分のシリーズから。強いやつ出してや
ったみたいな。ああ、まあ、それはありますね、うん、はい。
ありますよね。ちなみになんかいるんですか、期待の新人。
あ、でも、あんまりシクロクロスはそんなにまだいない。
いや、若い子、ね、出てるじゃないですか。
ん
ね。
誰だ
誰ですか、これ、認識の不一致が起きてます
けど。いや、アスリチューンの。
ああ、三上くんね。
ああ、はいはいはい。アスリチューンさんのことね。うん、ね、はいはい。
彼はまあ、小学生の頃から、
ね、ずっと来てるじゃないですか。
まあ、お父さんの、
お仕事のお手伝いですけど。
まだ、小学校1年生ぐらい、初めて見た時1年生ぐらいで。
はいはいはい。
もはやもう、アンダー15チャンピオン。
そうですよね。そうですよね。三上さん、アスリチューンさんのブース、僕、名古屋に行った時から東海クロスに毎回来ていただいてたんですよ。うん、勝手に東海の人だと思ってたら、うん、神奈川なんですよね、うん、三上さんって。
横浜の人なんですよ。
そうなんですよね、横浜の方なんですよね。うん、そうで、まあ昔から僕も三上くんは見てて、で会場行くとこっち僕引っ越してきてから会場見ると来ると毎回挨拶してくれるんですよ。
そうですね。う
ん、あんないい子なかなかいないと思って、いや他の子が悪いわけじゃないんですけど、うん、なんかそんなに慕われるほどなんかしてあげたっけなって思って。毎日頑張ってくださいとか帰りとかも車だからお疲れ様でしたって手を振ってくれたりとかして。彼はそうですね、大きくなっていただきたいですね。
う
ん、
そうですね。
アンダー15チャンピオンということで今ね。もういやー、期待の新人じゃないですか。そしたら神奈川登録で。
そうですね。
いいですね。
忘れないでください、ちょっ
と。いや、僕も忘れてました。言われてみればっていうところなんですけど。
やっぱね、いろんな人見てるとちょっとね、誰がどれだかって
分かるのはよくわか
りますね。
で、あとね、リスト作ってる、スタートリスト作ってるんで、名前知ってる人はすごいいるんです。顔と一致しなかったりするんですよ、なかなか。
そうですよね。
で、スタートの瞬間そこにいなかったりするんで、自分の大会はね。
そうですよね。基本、多分一般の方が気になるところ、気にはならないかもしれないですけど、はい、オーガナイザーさん、レース中何やってるんですかっていうのは。
ああ、なるほど。レース中はですね、はい、もう、雑用ですね。
やっぱそうですよね。
はい。
何かあった時に動けるようにしとかないといけないですよね。ねはい、張り付いてるわけにいかない
ですもんね。張り付いてはいないですね。
いないですよね。
まあ、そんなにうろちょろはしてないですけど、前はうろちょろしてましたけど、はい、最近ようやくみんな、いろいろやってくれてるので、割と動かなくても良くなりましたけど、やっぱりあっちでこうだ、あっちでこうだって話がいろいろあるので、でそれを行かなきゃいけない。例えば出展者が来まして挨拶しないんですけど、
はいはいはい、
っていうのもあるし、うん、まああとは公演側と話をしなきゃいけないとかっていうのもあるし、うん、もちろん審判とその場その場でいろいろ調整しなきゃいけないっていうのもありますし。
うんうんはい、なんやかんや雑用という名で非常に多忙なわけなんですね。
そうですね。はい。
なんかね、無線持ってる。無線からもいろいろ聞こえるんですけども、はいはい無線からもういつも呼び出せない。
無線も、だから無線呼び出してても誰かと話してたりすると答えられない。
答えられないですよね。
朝は大体なんか地元の人にこう。
そう。あ、そうですよね。うん、はいはい。まあそれこそ変な話、地元の人もそうですし、駐車場とかで並ばれたら迷惑かけちゃうから、
そうそうそう。どんどんそれもあります。
何でも嫌ですよね、
本当に。何でも嫌ですね、はい。
お昼ぐらいになってからようやくこう歩いてるのを見るみたいな。
そうそうそう。
じゃあもう本当お昼食べてる暇もないですし。
まあお昼は食べますけどね。
まあ持たないですよね、そうそうじゃないと。
理想はだからもうフィニッシュラインあたりにこうドカッと座って眺めてるっていうのが理想なんですけど。まあそうはなん
です。去年の御殿場は、なんか腰を痛めて、
はい。あ、そうなんですか。
御殿場はそうですね。去年の御殿場は土曜日の朝、
はいはい、
トラックに荷物を全部積んで、倉庫があるんですけど、そこの倉庫の鍵を閉めた瞬間にぎっくり腰をやりまして。
はい。これからって時に
これから、さあ行くぞって時。
はい。
よし、積んだね。じゃあ閉めていくかって時に、ゴキッとやりまして。
動けないと。
動けない。やばい、もう俺歩けないかもしれないって、その瞬間です。 まあなんとかギリギリ行きましたけど、
はい。
はい。
もうでも、
ほとんどでも歩けず。
もう歩けなくて、あの、コースのあの杭を、杭を杖代わりに持って、ね。
杖がないと思ったら杭があったんで、ね。
なるほど。
そうすると結構あの、普段、はい、よく動いてるんですよ。いないんですよ。はいはいはい、だけど、あの、もう本部に、ええもういて、悔いでこう、指示をしながら、まあ、ようやくこういうことができるようになった。
ああ、だから、意図せず、その、フィニッシュラインでドカッと座ってたいって言われてたことが、はい、その、ぎっくり腰によって叶ってしまったと。
そうですね。
本望ではないんですけど。ないですけど。はい、
で、まあ、そのぎっくり腰は、まあ、一度座ったら立ち上がれない。
はいはいはい。
立ち上がったら座れない。
座れない。なるほど。うん、もう、どっちかしかない
ですね。そうですね。だもう、あの、ちょうどうちの杭は、あの、1メートルなんですけど、それを持って。
はい。もうちょうどいいぞと、これが。
ちょうどいいぞ。それを持って。
でも、旗から見たら、ああ、ちゃんと杭がどっか倒れてないかのように、いつも持ち歩いてるんだって思われますよね。
だもうなんで持ってんのってみんなに言われるんで、ちょっともう歩けないんで、これで。
そんなことがあったんですね。
そうですよ。
いや
大変でしたよ。
大変ですね。
しまいには車運転できなくて、
はい、
あの、来てくれ、一緒に来てくれた人に運転してもらって、
なるほど、
トラックを。
ヘルプをしていただいて、
うん、
じゃもう最後の片付けもちょっと申し訳ないけど。
そうですね、もう指示するだけ。
あ、でもそれも最後までちゃんと見届けてってことですね。そうですね。
うん、
素晴らしいですね。でもそれが、そういうのがあるとやっぱスタッフさんも育つというか。
そうですね。まああれも感謝しかないですね。
そうですよね。
もうみんなの。
そういうこともありましたね。まあ
うん、でもいいですね。その、大泉さんがまあそういう状況になったとしても、その運営としては滞りなく一応回ったというのは、
うん
ね
うん、
あの一つの形ではあるわけですよね。はい、いや、頼もしい限りじゃないですか、スタッフの皆さん。
いや、結構本当もう、まあここにはいないんですけども、
はい、
まあ小林さんとか、
うんうんうん、
まあ、スタッフっていうか、ボランティアのこう、
はい、
アレンジとかをして、うん、で、当日に、うん、コースマーシャルをこう、はい、まあ回したりするんですけども、うん、抜けがないように、
うん、
もう完全にこうシフトを引いて、で、結構、湘南シクロクロスってコースマーシャル多いんですよね。
は
い
う
ん、
おなるほど。
うんはいはいはい、まあ、やっぱり人も入ってきますし、で、何かやっぱ見てない状態の中で、
はい、
あの、やっぱ事故が起こって、うん、そうわけにやっぱりいかないっていうことで、すごくこう手厚くこうやっている、
うんうんうん。
で、まあそういう人がこういたりとか、
はい
うんまあ、他にも本部の方でやっている人がいたりとか、うん、で、女性のスタッフもいたりとか、うん、みんなすごい。
そう、みんなもうね、うん、全部来てもらって、
はい
うん、
もう皆さんがもうそれぞれの使命感を持って、ね、よくしようとしてやっていただいてる
ともうみんなね、いつも来てもらってる人とか、新しい人とかもいろいろいるんですけど、
はいまあ、
自分の大会、と思ってやっていただいてるかなと思って、
うんうん、
我々もそういうふうに気持ちで伝えて、
はい、
みんなでやってる大会なので、
うん、
自分の大会だと思ってやってもらいましょうって形で、
うん、
なるべくこうね、自分たちで作り上げる。
そうですね。う
ん、まあ皆さんその自分の湘南シクロクロスに対しての愛があるというか。
そうだと思っております。
いや、でもみんな愛してると思いますよ、
はいうんうん。
まあでもそれをね、やっぱ取り仕切る責任っていうのも当然出てきますし、
はい、
今後湘南さん何かこう展望とか、まあその、要は妄想レベルでもいいんですけど、はい、何か考えられて
る。妄想レベルはですね、まあ神奈川県内での大会が少ないので、
はい、
もうちょっとその、横浜寄りというか、東寄りの場所でやりたいという野望は
ある
あります。あとはまあ湘南って名乗ってるんで海が見える。
ああ、そうですね。
ところでやりたいという野望はありますね。
もう茅ヶ崎ビーチクロスとかやってくださいよ。
いやー、多分湘南の海はね、走れない
です。走れないですか？
あの、ほんと波打ち際の1メートルぐらいしか走れない。
そうです。
砂が柔らかい。砂
質的にってことですか？
柔らかいんで。
お台場みたいに閉まってたりとかしない、
ね、お台場人工の砂なんで。
う
ん、
そうですね。
そうか。
湘南の砂は意外とあの、細かいんで。
練習しに行っても全然練習にならないです。
なんないですね、
うん。お台場のもう、倍細かいですね。
いやー、そうなんですね。千葉よりも細かい。
千葉より、まあ、九十九里、まあ、場所にもよりますけど、
はいはいうん、
九十九里は細かいですね。
あ、サラサラなんです
ね。サラサラですね。あの、濡れた足に全部くっつくぐらいの砂なんで。
はいはい、なるほど。ってなると、こう、なんですかね、海が見渡せる高台とかの、
まあそうです
ね、ロケーションになってくるんですかね。
まあ、はい、ちょっとだから、神奈川の西より、まあ、相模川より、東でできてないので、
はいはいなるほど。
まあ、横須賀はやりましたけど、まあ、横須賀もまた湘南じゃないだろうっていう話になるので
。
神奈川の人からすると横須賀は湘南じゃない
と。
湘南シクロクロスって本当会場を選ぶのが本当大変で、はい、あの、駐車場の問題が結構大きいですよね。
駐車場がまあそう、まずそもそも参加分の駐車場が確保できない。
場所はあっても駐車場がっていう問題がありますもんね。
あまじこう都市部が結構多いんで。
はい。
うん
三浦半島の方とか
三浦は意外と土地が狭いんで大きい公園がないんですね。
あ、そうなんですね。はいはいはい。ああ、
意外とやっぱり、 もうどこもかしこも家がある。
なるほど。みんな住んでしまってる。
あとは畑しかないと。
あそこどうなんですか？ダム。宮ヶ瀬。ダム
は狭いんです、
ね。狭いんですか、今度は。
狭いんですね。
なるほど。いろいろ、なんだ土地事情がありますね、やっぱり。ね、
はい、
ああ、なるほど。ってなればもうなんか逆に振り切っちゃって、アーバンクロスとかっていう。
ああ、まあ山下公園です
か、ね、山下公園ですかね。
僕はあそこの、なんだっけ、海の公園、八景の。
あそこ
いいなと思ってるんですけど。
は
い、
海の公園は前、山本さんがちょっと調整っていうか確認してもらったらなんか、もうたらい回しにして担当者に繋がんなかった、
うん。なるほど。だからやっぱなんかこうみんなが走る側が思ってるこのここでやれたらいいよねとかっていう夢があるところに関しては一応アプローチはいろいろ考えられてはいるんですね。
はい。
なるほど。ただその駐車場問題だったりとか。
そうですね。うん。まあ藤沢にいい公園があるんですけどなかなか厳しいんですよね。はい、っていう話を聞きました。
なるほど。そのお借りするということに対して、はいはい、まあ現状復帰もしないといけないですよね、うん。シクロクロスだとどうしても。
駐車場はね600、700台ぐらいあるのかな。
あ、いいですね。駐車のキャパとしてはいいですね。
うん。あ、なんか。
あ、これは何ですか？ここら辺の所業ですか？
これはそうですね。
はい、神奈川の所業ですね。商爆とかですね。
文化ですね。
文化ですね。今ですね、これ環状2号線沿いなんですけどね。
そうです。
皆さん、届いていますでしょうか？あ、去ってきましたか？まだいるんですね、こういうの。
最近はなんかね、最近信号で止まって。
止まるんです。ルールを守るんです。
そう。
早く行ってもらった方がいいんですけどね、
ルールを守るんです。不思議なやつ
ら。なるほど。ルールは守るけど、やっぱ社会に不満はあるんですね。
そうですね。
ただガラス割って走り回ったり、バイク盗んだりはしないです
か？しないと思いますね。
今これ多分やってる人たちって、
おじさんなんで、
ね。50代でしょ、うん、?40 後半
だ。なるほど。
僕のバイク乗ってる時に、今2パターンの、はい、もうパターンの方の人たち。
あ、なるほど。うん、要は、競争型と、
はい、
暴走。
そうですね。はい。また昔の話に戻ると、はい、当時の正月頃の江ノ島とかは、
はいはいはい。
あ、もう、何百台と、
はいはい、うん。日の出暴走ってやつですか？
そうです、はい。
はいはいはい。そういうことあれですか？小爆とかあの辺の世界観ってことですかね、
うん、そうそうです。もうまんまあれです。
まんまです、ね。
まんまあれです。
あと、ぶっ込みのタクですかね、この
人。ぶっ込みのタクです。まあそうですね。
懐かしい。大泉さんどっちかっていうと、あれじゃないですか。ぶっ込みのタク。読んでなかったです。
ぶっ込みのタクはちょっと読んだけど、ちょっと若いかな。
あ、若いですよね。若いですね。
そう。あれ何でしたっけ？どっかあの辺のなんか墓地がある、下り坂をノーブレーキで下ってくるんじゃなかったっけ？
ああ、なんかそんなこと。
そんなのありましたよね、
シーンもね。
小爆世代、あれぶっ込みより小爆の方が前ですよね。
前ですね。そっちの方がまあ僕の世代です。
世代ですよね。鬼塚でしたっけ？
そうですね。
後の GTO ですもんね。
そう、GTO。でもあれもちょっと僕より若いかな。はい、
うん、何の世代になります？
そうですヤンキーも。バリデンですよね。バリデン。
あ、バリデンか。そっか、うん。
あとはその前でちょっとアイストララバイとか。
アイストララバイ。あ、そうですね。
バイク系だと
か。はいはいはい。ワンガミッドナイトの前ですね。
ワンガミッドナイトの前
ですね。ああ、なるほど。
ちょっと僕古いですだから。
うん、ああ、そうか。
ね、バリバリ伝説ってでも分かりやすいですよね。
バリバリ伝説ね。
バリバリ伝説、そうですね。分かりやすいですね。
うん、バリ伝はもう、うん、
いや、
ど真ん中。
ど真ん中ですよね、うん。あの頃雑誌あったじゃないですか。各地方都市の走り屋スポットに当てた。
ヤングマシーンとか。
ヤングマシーン。
あ、ヤングマシーンやっぱあれ。
あれヤングマシーンじゃなかったっけ？
なんだっけ、なんか。
赤ゼッケンもらえるやつ。
うん、あれバリバリマシンです。
バリマシン、バリマシン、バリマシン。
あれに、そう、あれに乗るなら乗らないって友達はいっぱい乗ってましたよ。
そうですね。僕も友達に乗ってました。赤ゼッケンもらってました。うん、そう、バリマシン、バリバリマシンですよ。
あれはだからいつも大樽とか、椿とかに取材来て
て。そうですね。僕らで言うとね、矢作ダムっていうところあったんですね。はい。なるほど。いいですね。
まあ、戻っちゃいました
ね。戻っちゃいましたね。環状2号線の所業だ。真面目な話とこの落差がいいですね。思い出
今度救急車が走ってます、
ね。あ、本当ですね。何かあったかもしれないですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、将来的には、湘南シクロクロスもいろんなとこでまた会場を増やせたらいいなっていうところですね。
そうですね。あとは、まあ、東側攻めてほしいですね、
うん。東側やっぱね、攻めたいですよね。
一番東が海線になって
る。海線。いや、中井ですね。中井ですね。
中井ですね。あ、そうかそうか。中井の方がこっちよりですよね。確かにまだ、西に寄ってますね。
で、まあ、そうね。うん、東ね。でも今、横浜とかで借りてきたら、また湘南で名前は横浜でどうすんだって話が、また湘南問題が出ちゃう。
これはいずれ、湘南というネームバリューを上回る、神奈川とかを使うかな。
まあ、一応内部では神奈川シクロクロス協会というのを、まあ、
はいはい、
作って、
うんうん、
ちゃんと法人化しようかなっていう話は今あって。
いいですね。
そう、一応そうしようかなと。うん、そうすると、 場所としての湘南、伊豆の国、
はいはい、
御殿場、まあ、場合によっては横浜、川崎、相模原でもいいんですけど、まあそういう。
使えますもんね。
そういう感じで行こうかなと思ってますね。
こう、土地を貸してくれる行政と交渉するときに使いやすいんじゃないですか、神奈川って。
あ、そうですね。はい。
説明としてしやすいですよね。はい、金黒、なんつってね。
うん、いいまあなんか金黒に似てますけどね。
確かに言われてみれば。長黒。
長黒。長黒。いや、まあ言わないですね。
言わないですね。
はい。あんまり神奈川、神奈川ってね、言わないですよ、神奈川。
神奈川の人言わないですよね。鎌倉って言ったり、それから横浜。
横浜、
横
浜、湘南、
藤沢。地
名で言いますもん、
う
ん、
地名で言うんですね。
そうですね。
神奈川ってなんかあんまり言わないんですよ。
なんですかね。
だって外国人の人に神奈川って言っても誰も。
うん、あ、そっか、通じないですね。うん、その代わり横須賀とか行った方が通じますもんね。
まあ、その方が通じる。
その方が。
ああ、地元愛が強いんですかね。
いや、どうなんだろうな。なんか自意識過剰なのかな。
だと思います
よ。いや、なんとなく自分との土地に誇りを持たれてる方多い気がしますね。うん。鎌倉、だから、この間ガチさんの回でも言いましたけどね、鎌倉はどこまでを鎌倉と呼んでいいのかとか、ね、
鎌倉は鎌倉市だけが鎌倉だと思ってますよ。
なんでしたっけ、あそこ、大船。
大船。
大船は鎌倉市。
一応鎌倉。鎌倉と呼んでいいんですね。
でも、ホームの半分横浜です。
そう
ですね。
そう。そう、なでしゃが言った
の。で、なんか、やっぱ、皆さん、その、ここまでは鎌倉なんだよ、こっから横浜なんだよっていう、その、境界線を知ってる方が非常に多いんですよ。あ、ここから向こう違うからとか、あの、京都のね、川向こう、川手前みたいな話です。はい
は
い、
おまた、また帰ってきた。
リターン
ですね。これ帰ってきたんですかね、
うん。帰ってきましたね。
いや、まだね、9時前なんですけどね。なるほど、そういうのもありますけどね、まあ、今後の、あの、湘南シクロクロスさんのね、展開にもね、ご期待というところもありますということで、じゃあ、なんか自転車以外にお伝えしたいこととかあります？まあ、告知やおすすめに近いところです。
まあ、告知は、はい、今、あ、まあ、御殿場シクロクロス絶賛エントリー募集中と言いながらも、うん、
はい、
放送日はもう過ぎてますね、う
ん、
きっと。
これごめんなさい。多分なんですけど、14日、あれ、14日が多分1回目なんで、あ、違う、
収録は今日です。
ごめんなさい、配信日なんです。ですね、あ、そうなんですね。ごめんなさい、前編が、27になってしまうんで。
はい、まあ大丈夫で。まあ、はい、27でもうエントリー締め切ってるので、まあ見に来てくださいですね。はい、
そうですね。はい、で、2戦目が
?2 戦目が改正なので、今、これからエントリーサイトをやるところの、うん、はい、11月そこそこにはもう上がる予定なので、
そうですね。
そこら辺で始まるので、うん、まあ、はい、レースだと1月なので。
1月7日ということですね。はいはい、
2ヶ月ほどあるので、
はい、
じっくり検討して来てくださいと。
そうですね。で、その後の
中井が2月ですね。
2月の11日、はいはい、そして最終戦が
伊豆の国3月3日、
はい、
ということで、ひな祭りですね。
ひな祭りですね。
ちょうどあの桜が咲くので、あそこは。
そうか。
はい。
いい
ですね、河津桜が。
河津桜が、うん、ちょっと早めなんですよね。
そうですね。満開ですね、
はい。いいですね。満開の桜。まあ、はい、ね、気候次第ではありますけども、はい、しっかり暖かくなっていただければ、はい、いい時期の伊豆のシクロクロス。
そうですね。はい、寒くは、まあ去年雨降って寒かったんですけど、はい、まあ晴れてれば全然暑い時期なので、うん、もう。
そうですね、
はい。
サマークロスではないですけども、スプリングクロスというところを非常に味わっていただけるかと思います。はい、過ごしやすい時期ですからね。
そうですね。
そうですね。はい。はい、で、冒頭にも言いましたけど、御殿場シクロクロスサポーテッドバイ湘南 CX ということなので、
はい。はい、そうです。
御殿場シクロクロスです。
御殿場シクロクロス、
はい。はい。で、伊豆の国シクロクロスサポーテッドバイ湘南シクロクロス、
はい。はい。
こちらも、伊豆の国シクロクロス
です。はい。伊豆の国シクロクロスです。
ただ、共通ポイントもございますので、そちらの方も踏まえた上でシリーズで出ていただくのも一興かと思いますので、はい、ぜひとも皆さん出ていただければと思います。これはホームページ行っていただければエントリーできるリンクがあるって感じですね。
そうですね。はい、ちょっとあのスポーツエントリーじゃないのでちょっと分かりづらいですけども、うん、まあ、計測入れてる会社があるんです。そこであの連携してそこで使わせていただいてるので。
Mスポさん。
はい。まあ、トライアスロンとか割とメジャーらしいんですけども。
あ、そうですね。僕もランニングだとMスポさんなんか聞いたことあるような
気がしますね。まあ、あのユーザー登録すれば、あの特に困りはないので、ちょっと面倒ですけど。
この機会。
はい、やっていただければ。
やっていただければというところですね。はい。なんか、スポンサーさん結構いっぱいいらっしゃいますけど、マナバーさんも入ってるん
ですか？マナバーさんはですね、二宮に工場がありまして。
うん、あ、
もともと、
そうなんですね。
鎌倉でやってたんですけど、
うん、はいはいはい。
まあ、もともとその地元ってことで、マナバーさんが挙げた時からずっと、最低一戦ぐらいは出ていただいて、はいはい、多分今年はですね、二宮と中井隣なんで、うんうんうん、中井で参加者で多分マナバーさんは
いいですね。
いただけます。
はい、はい、あとアスリチューンさんもシリーズスポンサーさん。
そうですね。アスリチューンも毎回来ていただいて、うん、まあ今回御殿場はちょっと東海と絡みが、他かな違うのかな、うん、あの 来れないんですけども、うん、あとは来ていただけることになっているので。
あの、釣る予防とか。
そうですね。
走る前っていうのも、はいはい、僕もあの、土浦の時に一回、あの、三上さんとかね、インタビューさせていただきましたけども、はい、あとメリダさんもいますし、
そうですね。
IRC タイヤさんの方もいる
は
ず
です、はい。あとはですね、まあ、サイクロンさんですね。平塚でやられてるんです
けど、うん。ハンドメイド。バイクですか、
キャップですね。
サイクルキャップ。
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 結構いいんですよ、サイクル。
そうなんですね、サイクロン。
ここはですね、はい、神奈川ではかなり、名の知れた。
うん。はぁ、見たことある。
はい。
はい。見たことがあります。なんか多分ブース出されてたのかな、
そうですね。
どっかで。はい。
割とちょっと最近は遠征も、はい。する時があるようで。ただまあ、もうこちらさんも、こちらもずっと、協力いただいて。
はい。
毎回来ていただいてるので。
なるほど。そうですよね。冬だったら耳つきがいいよね、とか、そういうニーズも分かられてますしね。
うんうん、ね、ほぼ、もうすべて、一点物ではないですけど、うん、まあ、布を買ってきて作ってらっしゃるので、はいはい、その場限りだったりするので。
うん、その場で、こう、いい仕入れがあった布を使われてるってこと
で。そうですね。はい。
唾が割れないんですよ。
あ、そうなんですね。うん、はいはいはい。
すごいいいんです、それが。
なるほど。うん、しかもなんか結構ツバ長めにあるので、シティユースにも全然使えるようなキャップをサイクロンさんもやられてるということで、はい、こちらの方も、じゃあ、出店がある時だとブース出されてる
ってことですね。そうですね。今年は4000来ていただけるって話になってるので、全部。
現地でも買えるというところで、手に取って見ていただける
んですね。今年はスポンサーさん、まだリンクは貼れてないんですけどね、湘南ゴールドエナジーっていう地元のエナジードリンク。
お、そんなんがあるんですか？
ありました。
あります、あります。
そうですね。エナジードリンク界にもついに地元の波が来てるんですね。
そうですね。湘南ゴールドって湘南で作ってるはい、みかんのような、ちょっとレモン色の小さい柑橘なんですけど。
はい、はい、はい。
まあ、レモン、まあ、どっちかというと味はみかん、グレープフルーツに近いかな。そういうそこの作っている方が立ち上げた、
湘南
エナジードリンクですね。多分ね、ロゴとか見たことあると思うんですが。
はい。あ、湘南ゴールドは、ちょっとごめんなさい。見たことはなかったんですけども、なんかもうすごい効きそうな色してますね。
ローカルエナジードリンク。
うん、黒色に、
うん。結構美味しいんですよね。
黄色に。
はい、うん。
湘南ゴールドエナジー。
エナジーですね。湘南ゴールドだけだと、本当にみかん
が。みかんが出てきますね。
そうそうそう、
あ、来ましたね。あ、アマゾンでも売ってますね、
う
ん、湘南ゴールド。
はぁ。ほんとね、これ美味しいんですよ。
いいですね、うん、これ。あ、かっこいいですね。なかなかこう、サーフィンして。もう色合いがめちゃめちゃ効きそうな感じの。へぇ、こういうのあるんですね。地元のエナジードリンク。
そうですね、はい。
エナジードリンクそういう作り方できるんだって、うん。
じゃあこれ多分全部出店していただいてその場で買える。
買えるってことですね。へえ、いいですね。わ、やっぱなんかこう地元のそのものを結構取り入れられて、うん、スポンサーさんというかこうサポートして出店していただけることが多いということで。
はい。
やっぱ湘南ってつけたがるんですね、皆さんね。
そうですね。そこはやっぱり、なんかね。
いや、
ブランドですね。
ネーミングブランドすごいですよ、湘南って。うん、もう。いやー、それはね、僕も使いたくなりますもん、この地元には。だって僕がここで出店するんだったら、コンサルタントだったら、いや、湘南ってつけましょうよって言いたくなりますもんね、やっぱり。
で、また我々が横浜だからまた湘南って違うだろうって。
そうだね。そうだね。またややこしい。
ややこしい話がある
そ。そうですね。まあ、成り立ちが湘南シクロクロスありましたからね。歴史としてありましたので、はい。はい、あと、こちら湘南シクロクロスって何ですか、公式フォトギャラリーってのあるんですか、これ。
それはちょっと古いかもしれないですけど、まあ、写真は、なるべく撮ってですね。
本当ですね。古いですね。触れない方がよかったです。
あとは、Facebook には、毎回、
上げられてるということで、はい。あ、じゃあそちらの方の SNS 活用もよくされてるということで。
そうですね。
はい。まあそちらの方でも、まあ楽しんでいただけるかな。要は、シクロクロスってアフター楽しいですからね、うん。はい。ということもありますので、今年全4000ございますので、湘南シクロクロスの方、ぜひともね、こちら参加していただければなと思います。
はい。
はい。皆さんカレンダーにちょっと丸つけといてくださいというところですね。はい。じゃあ、あと、まあ、大泉さん、ガッチさん、なんか、言いそびれたことありますか？
もう、湘南にぜひ、遊びに来てください。
そうですね。エントリーをしながら遊
び。エントリーもそうだけど、うん、サイクリングもぜひ。
あ、そうですね。普通に走る分には、もう、全然、うん、いいとこばっかなので。
うん、はい。
そう。まあ、秋も本当に、矢光の方も全然走れますし、うんうんうんうん、海側も気持ちいいし、
うん。うん、海も山もあると、
うん。そうですね。
湘南、海と山近いんですか？
近いですね。
あ、近いんですね。
箱根に関してはもうすぐ、下が小田原が。
そうか。
ええ。
行けばいいです。
海から10分でもう登りですね。
まあ別にあの新幹線も通ってるんで、西からも東からも来やすいですしね。はいはいはい、ああ、はい、そっかそっか。小田原拠点であっちこっち行くのもいいですよね。
まあそうですね。
だから湘南鎌倉目指していくっていうのも一興ですし。う
ん、あ、でも真ん中、鎌倉目指すのだったら藤沢とか小田急で来れるとか。
そうですね。うん、そっかそっか。
藤沢起点であの三浦半島をこうぐるっと回ってくると80キロぐらいかな。うん。
三浦半島この間僕初めて一周したんですけど、うんうん、あの、南側本当走りやすいですね。
そうです、ね。そうです、うん、で意外とアップダウンあるので。
そうなんですよね。うん、あとね、マグロ。
マグロですね。
何ですか、ビンチョウ？
いやいや、もう普通の、あの、
普通のマグロでしたっけ、
あ、本マグロ。
本マグロですかね。うん、うまかったっす、あれ。
三崎は本
マグロ。三
崎は水揚げしてますから、
ね。そうですよね。もうどこも混んでましたけど、う
ん、どこも並んでます。
今すごい混んでると。
観光地化しちゃってるん
で。そうですよね。ただ並んででも食べる価値はあると思います、うん、あれは。本当に。だから食べた後にしかもボリュームすごいんで。
そうですね。
自転車乗りはちょっとね、この後腹ごなししないとなっていうのは、
うん。そう、僕のあっち行って帰ってくるのはめんどくさくないです
ね、うん。うん、そうですね。で、僕帰りにあの、葉山の方を通ってくるとおしゃれカフェもいっぱいあるじゃないですか。あの辺もいいとこですよね、本当に。うん、いや、ぜひともね、皆さん湘南の方にも自転車で遊びに来ていただければと思います。はい。といったとこですかね。
はい。
そうですね。
はい。はい、じゃあ、お忙しいところありがとうございます。じゃあ、一回締めさせていただきたいと思います。はい。では、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグラジオルーダーの方でお待ちしておりますので、140文字に綴った熱い思いをツイッターじゃない。X ですね、今ね。はい。X の海に流していただければ、私が確認の後、ファボやリポスト。リツイートではないですね。リポストさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また140文字で足りないという方は、radioleda.数字の758@gmail.com の方でもお待ちしておりますので、そちらの方にもどしどしとご意見ご感想いただければ、番組作りの、あの参考にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。というわけで、今週本当にお忙しい中、縫って、もう本当にね、草刈りの、明日草刈りなんですね。
今日草刈り。
今日草刈りですね。はい。
草刈り職人なんで。
草刈り職人ですね。はい。御殿場を草刈ってからわざわざ来ていただいたもう大泉さん、本当ありがとうございました。そして、今の場所がないと嘆いたところ、あの、救いの手を差し伸べていただきました。ガッチさん、本当ありがとうございました。はい。では、ミリさんの皆さんはまた来週お会いしましょう。湘南シクロクロスの方、ぜひとも参加してください。はい。では、また来週、バイバイ。
バイバイ。ありがとうございます。
ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ、ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしております。来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ